そこそこアニメそこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
リープじゃなくそこそこアニメを語るラジオそこアニ。
そこアニ、
今日はニュースがたくさんです。
はい、機動戦士ガンダムユニコーンエピソード6、空と星と PV ショートバージョン公開。2013年3月2日、イベント上映と配信が開始される機動戦士ガンダムユニコーンエピソード6、空と星との PV 第1弾が公開されました。
見ました、みきちゃん。
もちろん見ましたよ。最初からアンジェロいるじゃないですか。
いましたね、
はい、
っていうかこう今回すごく、退場しそうな空気感漂わせてる人が多すぎじゃないですか。
多すぎですね。もうジンネマンさんが心配でしょうがないですよ、
ね、俺は最後まで生き残っていてほしいキャラクターなんですけれども、非常に不安を感じるんですよ、ね、
そうですね。そして毎週こうマリーダさんも心配です。
そうそう、マリーダさんとこの2人のセットがすごく心配なんですよ、本当に。最後まで生き残ってもらいたい2人ですけどね。今回、ショートバージョンということで、短めの PV なんですけども、結構盛りだくさんですね、内容的には。あとこの PV の中で聞くことができる、新曲エメの D I Am っていいですかね。この曲もなんか壮大な感じで、このエンディングに流れるっていうところを想像すると、ね、どういう終わり方をするんだろうなってビクビクしますね。
そうですね、でも毎回ぴったりな曲が来てるんで ね、
はい、ユニコーンのエンディングは本当ぴったしなんで、またねこれもね楽しみにしたいけど若干不安もあるっていうね、
はい、
終わりじゃない、あと1作で終わりでしょ。
そうですね、本当に寂しい。
誰が生き残るのかっていう
本当にそこだけ見届けない、
はい、と思います。本当にね3月2日楽しみです。もちろんそこアニでも、翌週には特集やると思いますよ。
はい、コードギアス亡国の秋と第1章無料配信決定。ブルーレイ &DVD 発売記念としてコードギアス亡国の秋と第1章のライブ配信が決定しました。バンダイチャンネルみんなでストリームにて1月26日土曜23時30分スタート。第1章ブルーレイ &DVD は1月29日発売です。
コードギアスのスピンオフ作品として、ただいまイベント上映とこうブルーレイが発売されているコードギアス亡国の秋となんですけれども、こちらの方の第1章のブルーレイ DVD が、いよいよ1月29日発売。これに合わせて、第1章丸々ですよね、ライブ配信が決定したということなので、結構ねPV とか見た感じすごく面白そうな感じなので、これね昔っていうかこう本編の方のコードギアスに出てくるメンバーもこの後第2章とかに出てくるんじゃないかという話もありますので、これは期待したいと思いますね。
PA ワークス、トゥルーティアーズ、花咲くいろは、タレタリによる合同ライブ開催決定。会場は舞浜アンフィシアター。チケット発売は1月19日土曜正午より先行受付開始です。
これは PA ワークス好きにはたまらないラインナップなんじゃないですか。
そうです ね、
はい、今回まあ、ミュージックライブっていう感じみたいなので、各、オープニングとかねエンディングとか挿入歌とか歌った、各作品のメンバーが参加してのライブになるみたいなんですけれども、これね、はい、ミッション気になるでしょ、これタリタリ。
私はそうですね、やっぱり、うん、白浜坂高校合唱部が集合
そう、声優さんたちね4人参加して、合唱部で歌うっていうことになってますんで、これは気になるね。これ合唱部だけなのかな、うん、後ろに実はこう引き連れてきてたりとかしてね。
あ、そうですね、ピアノとか弾いたりとか
ね、こうその近隣の学校から来てる子、合唱部の子がいたりとか
いいですね、
したりするのかな、ちょっとわかんないですけどね、そういうのもあったりとかするのかな、あればいいですよね、本当に、
はい、
うん、4人だけっていうよりもね、あ、でもエンディングは4人で歌ってたからね、
まあそうですね、うん、
でもちょっとコーラス欲しいよねって感じがしますね、
やっぱり、はい、
まあ、これも多分チケットはあっという間にソールドアウトになるんだと思いますけれども、はい、気になりますね。ということで、ニュースのコーナーでした。
そして昨日1月12日より いよいよ宇宙戦艦ヤマト2199第4章銀河辺境の攻防が上映開始となりました。
これ頭10分は公開されてましたよね。
いやー10分なんかじゃ物足りないでしょ
う。もうこれ10分見るだけでもいや気になってしょうがないじゃんっていう感じなんですけれども、ドメルのかっこよさ
かっこいいですよ。しかも、うん、見ましたか、第5章のキービジュアル、ドメルですよ。
ドメルなんですよね。
そこかーと見たとき思いましたよね。
いやもう本当なんていうの、ヤマトの2199に関してはあまりにもこうなんていうんですか、はい、敵がかっこよすぎるんです
いや4章見ていただくと本当にガミラスの、うん、事情というか、うん、
あその辺まで語られるわけね。
そうなんですよ、うん、だんだん分かってくるところがあって、
テレビ昔の旧作テレビ版の、そのガミラスの状況みたいなのとやっぱりちょっと違うんですかね。
そうですね、全然本当にこの第4章で変わってくる、昔と全然違う話になっていくというふうに。
なるほどなるほど、はい、じゃあちょっと楽しみですね、
もう
見た人たちは人にいろいろ言いたくてしょうがないんでしょうね、そして
はい、私1月12日に新宿ピカデリにて行われました初日舞台挨拶に行ってまいりました。ゲストは伊豆淵豊総監督、そしてヘルムゼーリック役若本紀夫さん、そしてボルフ・フラーケン役中田ジョージさんです。いやー。
なんかこう渋い、渋いね。渋い舞台挨拶だね。
なかなか出てこない方々だったんで、どんな話されるかなと思ったんですけど、まあさすがの、まあ貫禄というか、うん、出てくる話も今まで私が参加してきた舞台挨拶と雰囲気がだいぶ違いましたね。
キャーって黄色い声が流れる感じじゃないよね。
いやいやいや、もう入ってくる。
うおーみたいな。そ
してガーレ・ガミロンから始まりましたから。みんなこう拍手をしながら口々にガーレガミロンと言いながら、
もうみんなこうガミラスだ、ガミラス人じゃないかも
話いろいろ出たんですけれども、印象に残ったのがこのヘルム役もフラーケン役も決め打ちだったそうなんですけど、中本さんと、
はい、そういう話出てましたよね声優に関してはもう監督のこう監督スタッフの、希望通りにほぼ決まってるっていう話でしたよね。
そうですね、特にガミラス側はそれが多かったっていう風に記事にいろいろ出てましたが、
うん、
若本さんのそのヘルムゼーリックに関しては若本さんに決まった時点で言い回しを変えたらしいんです
あ、なるほどね、最近の若本さんですよね。
なんか元々は私っていう一人称だったのを我が輩にしたとか、うん、
あ、なるほど、
何々であるという語尾にしたとか、うん、もう若本さんとなったからにはみたいな感じで変更したらしいですよ。
なるほど。
ちょっとアフレコ現場の話とかも出ましたけど、なんかヤマトチームとガミラスチームでこう分けてアフレコしてるらしいんですが、やっぱりこうガミラス側は爽やかでない空気だねっていう話とかも出たりしながら。
渋いからね。なんかこうね、いい感じですよね、ガミラス側はね、ほんとね。憎めなくなってきてる、この悲しさっていうね。
あ、そうですね。ただの、もう、あ、悪い敵ではないですよね、もうすでに。
まあいろんな事情があるってことですね。いろんなところ
で、
ね、
そうですね、はい。まあまだまだ第4章を見ていただかないとわかんないですけど、すげえかっこいいんですよ。フラーケンにしても、まあただまだヘルムセイリックはこれから活躍の場があるかもしれないよという話を聞きましたので、はい。
楽しみにしたいですね。
楽しみにしていきたいと思います。
そして発表ありましたね。いよいよね。
はい、びっくりしましたね。4月より MBS TBS 系列にて宇宙戦艦ヤマト2199のテレビ放送が決定いたしました。
はい、もともとね、テレビでの放送を前提として、作ってはいたはずなんですが、まあ具体的にやっとこうオンエアのする、曲とか、
はい、
時間帯とかが決まったっていうところみたいですね。
そうですね。まあ舞台挨拶でももちろんその話も出たんですけど、まあもともとテレビシリーズとは言いつつも劇場クオリティで作ってきたんで、もうテレビではもったいないようなクオリティになってるよという話に、もちろん劇場でも見てほしいし、テレビでももう一度見直してほしいというふうに伊豆淵監督もおっしゃってました。
いや、今回ね、まあ毎週日曜日午後5時からということで、多分マギの後になると思うんですけれども、はい、日後ですよね。まあ、この時間帯に、あのクオリティのあのヤマトが、こう、テレビの中で放送されるっていうのは、本当に、すごいことだなとも思うので、まあ、盛り上がるんじゃないですか？
そうですね、うん。なかなか夕方で見るっていうのもね、うん、 新鮮ですよね、ヤマト。子供たちも
見て いいと思いますよね。本当、はい、あと、これ、今回、実際に発表になった後の様子を見てて思ったんですが、意外と今、このヤマトの、リニューアル版っていうのかな、2199をやってるっていうことを知らない人がやっぱりいっぱいいるんだなっていう感じですね。ツイッター見てたりとかするとね。うん、まるでこういきなりこれのためにテレビ放送のために作られるみたいに思われてるみたいな人もいたりとかするので、ああそんなもんなんだなやっぱりっていうね。まあこの辺も含めて、盛り上がっていくんじゃないですか今年は。
いやー楽しみですね、
はい、4月が楽しみです。
はい、
ということで、ニュースとレポートで長くなりましたけれども、いよいよ、今日の特集となります。今日の特集は
サイコパスです。
僕はずっと君のそばで響いてた。クークセカンドミニアルバムオーケストラアルファ、 iTunes、Amazon MP3 など各配信サイトで好評発売中。
そこアニ。
さあ今日の特集は、ノイタミナ枠サイコパスです。やはりね、こうなんていうのかな、久しぶりのハード路線の深夜枠って言っていいのかな。
うん。うん、確かに見応えがある。
そうで、特にあの1話見たときに、まあなんじゃこりゃだったと思うんですよ。うん、
はい、
うん。よくあ、こんなん持ってきたんだみたいな、そんな感じはあるかなっていう気がしたんですけれども、まあまず、作品についてどういう作品なのかっていく前にですよ、このサイコパスっていう言葉自体、
うん。
うんがどういう意味なのかっていうところが気になるんですけれども、まあよく聞く SF 的用語でもあるよね。
そうですね。サイコパスは精神病の名前ですよね、ある種の。
そうですよね。
精神病って言っていいのかな？一応でもそういうものです。
そうですね。
このアニメのタイトルはサイコパスのパスが違うじゃないですか。
ああ、そうなんですよね。うん、文字的に言うとサイコのパスは PASS なんですよね。で、精神病的なサイコパスっていう意味はこう後ろが PATH なんですよね。
そうですね、
うん、だからまあ全くこう同じ意味としては使ってない。でも確実にそのサイコパスっていうところに関してはこう意味を多分かぶせてるんだろうなっていうのは分かりますよね。いわゆる今回の作品のサイコパスじゃない、そのオリジナルの本当のサイコパスっていう方でいくと、性格が逸脱し、そのために社会を困らせたり、自ら悩むもの、性格異常という、そういう意味になるみたいなんですけれども。う
ん、なんか、サイコパス診断とかちょっと前に流行りましたよね。
うん、いわゆる、
やりませんでした。
病気、うん、精神的にこう、不安定になってるチェックみたいなところで、使ったりもしますよね。
うん、
パーソナリティ障害とかなんとかそういう部分になったりとかしますけれども、
なんか問題があってそれに対してこの答え答えちゃったらあなたサイコパスだよみたいなのもなんかちょっと前にあったなと思いながら、
うん、まあ、ある種こうちょっとしたねそういう軽いノリで済む分にはいいんですけどね、うん、まあ、実際の病気だったりもしますからね、なかなかこう簡単に使えるものではないのかなっていう、扱える題材ではないのかなと思ったりもしますけれども、うん、やっぱりこの辺って逆に普通に生きてる人たちからするとちょっとこう違う、身近にある違う世界だったりするわけじゃないですか、
うん
うん、あとやっぱりちょっと普通の人ではない部分が持っている、特殊能力的な部分っていうのが出やすいようなイメージっていうのかな、まあ、実際にこう、ドラマの中とか、ね、小説の中とかで使われる、要素として、特殊能力を持っている人の中にそういう病気を持っている人が多かったりみたいな描写もあったりとかしますので、なかなかこうね、一概にどういうものだって言いづらいかなっていう感じはしますけれども、まあその中で今回のサイコパスはその綴りが違う。後ろはパスしてしまうのパス。
精神の証明書って意味らしいですよ。
今回のですか。
そっちの方。
ああ、このサイコパスの方は。
造語っていうことですね。
造語ですよね。うん、
パスポートのパスかな。意味合い的には。
パスするっていう意味で、まあ、これ作品見てる人は分かりますけれども、こうクリアな状、クリアしていくっていうのかな、この試験じゃないですけれど、ドミネーターによるチェックを、うん、っていう意味もあるのかなと思いますけれども、まずコメントからじゃあ行きましょうか。
ゲオさんからのコメントです。 無類のアニメ好きであり、自身の代表作踊る大捜査線も機動警察パトレイバーの影響を受けたと公言し、長らくアニメを手掛けてみたいという夢をお持ちであった本廣克行監督。そして本廣監督がアニメをやるのであればと、この作品の参加を即決したという宇呂口玄先生。二人のタッグによる今回のサイコパス、毎回楽しませてもらっています。今作は人間の精神状態を数値化するサイコパスという概念と、それを利用した犯罪抑制システム、シビラシステムという今までに手掛けた作品にはない、いわば真逆であり、突拍子もない架空設定と近未来という時代設定。そのシビラシステムという最新技術を駆使し操作をすることで、かえって見過ごしてしまう様々な操作の糸口。それを長年の刑事の経験や勘で補って事件を解決していくという、どこか踊る大捜査線以前の古き良き刑事ドラマを感じさせる展開。個人的には大好きな本廣監督の作品ということでとても期待していましたが、今までにはない本廣作品の世界観と展開に新鮮な驚きを感じながら楽しませてもらっています。またしっかりとこだわりの演出がなされているのも見応えがありますね。ある雑誌のインタビューを読んだところ、アニメ的なセリフや描写をほぼ使わず、実写作品にしても違和感がないように演出もされているということ。さすがリアルを重視する本廣監督です。はい、ありがとうございます。
やはりこのサイコパスといえばこの本廣克行監督、総監督になるんですかね今回はね。
最初発表された時はびっくりしましたね。どうしても実写のイメージが強いですからね。
そうなんですよね。でもまあ本廣さんといえばやっぱりアニメ好きっていうのはね伝わってますし、やっぱこうパトレイバー大好きっていうのはね知ってますからね。やはり私も踊る大好きだったんで、まあ結局どうしてもドラマの中で、描けるものっていうのと、そのアニメだからこそできるものってあるじゃないですか、
うんうん、
まあ、ドラマも予算かけりゃできるんだろうけどね、この予算がすごく上がっていってしまったりとかするじゃない、見せようとすればするほど面白そうなものを映像としてね、
さっきタマさんとちょっと喋ってたんですけど、人物の配置は確かに実写っぽいんですけど、このドミネーターとかを私実写でやられたらきっとなえちゃう。
うん、なんかこう設定的にはすごくアニメ向きなものを作る方かなっていう気がするんで、うん、今回すごくいいとこ取りな感じがするかなと思ったりしますね、
うん。まあ、この作品本廣さんが総監督っていうところプラスして、宇呂口脚本、
はい、なんといってもまどかマギカの方ですよ。
まあ、まどかマギカというよりも、もっとね、フェイトゼロの人ですか。
はい、
うん、まあどちらかって言ったらこうハードな脚本が、
ね、絶対に生き残れない人は出るんだろうなっていう
結構ハードな作品が、作風かなっていう気がするんですけれども、まあだからこの2人が組み合わさってどういう作品ができるのかって、しかもこう制作がプロダクション IG じゃないですか、だからどうなるのかなっていうのはすごくこう期待度高い感じでスタートしたと思うんですよね。でしかもこう第1話もうまさに降格かと思わせるような、
おお、なるほど、うん、はい、
降格機動隊のようなこの 豪華な作りって言っていいのかな、1話の特に前半の部分っていうのはやっぱりすごかったと思うんですよね。こう見せ方、
うん、
世界観の作り方っていうののこう表現の仕方っていうのかな、の見せ方はこんな世界なんだみたいなところっていうのをこう多分すごくこう予算もかけて作ったんだと思うんですよ、1話他の話に比べて。今回この特集の時にどうしてもこうやっぱり1話見直したわけですよ、
うん、
そう改めてこうやっぱり忘れていくわけじゃない、こうワンクール1話1話大体1回しか見ないような感じで見ていくと、でこの1話に出てたこの人はこの人だったんだと、
牧島さんみたいな、
そうなんですよ。だから鴻上と牧島さんの戦いが頭だったんですよね、
はい、こうある種ライバル的な存在も示唆されつつ、世界観の説明もされて、なおかつこう常森茜っていう人はどういう人なのかっていうところも分かってっていう、 すごいなんか盛りだくさんな1話でしたよね、
うん、あのオープニングのシーンで多分もうエンディング近くに挿入されることになるんでしょうね。
あの冒頭はそんな感じがしますよね。
そういう感じですよね、だからそれも結局見ていかないとわからないわけじゃないですか。
そうですね、
うん、だついにいよいよ出てきて、あの冒頭につながるんだなっていうような気もしますし、うん、本当にこううまい1話だったな、後からわかるっていう部分も含めてっていう気がしますね。
高中さんからのコメントです。作品も半分を消化して熱血刑事ものというよりは犯罪者と警察組織の心理戦を中心としたサイコスリラーのような展開を見せていますね。元弘克行総監督はかつてフジテレビのドラマナイトヘッドで監督をされた経験もあるようなので、こういった人間の闇を扱った展開になったのかなと推測します。かつて90年代にはフジテレビ系列でこういったサスペンスタッチの刑事ドラマが結構放映されていました。自分もナイトヘッドや佐生妙子最後の事件等は大好きで毎週欠かさず見ていました。しかしながら当時としては過激な演出や表現方法が実際に起こった殺人事件に影響を及ぼしたとしてメディアに叩かれ、そのためドラマ制作が自粛モードに追い込まれた苦い過去を監督は経験されたのでしょう。もうこの手の作品はテレビでは見られないと残念に思っていただけに、今回本作を見てまさに感無量であります。後半も全く目が離せませんね。はい、ありがとうございます。
80年代後半から90年代にかけて作られていた、刑事ドラ、今までの刑事ドラマではないタイプの、刑事ドラマ、警察が出てくる、まあ、ドラマみたいな、ものをの作品の影響っていうのは確実にこの中にあるよなっては思いますね、
うん、なんかこう人情路線の作風からもうちょっとクールっていうんですかね、こう冷たい感じの作風に変わっていったというか、
うん、基本刑事がの人情みたいなね、あとは犯罪者の方にも事情がありみたいなさ、そういうこうで最初に最後にお涙がちょって出ちゃうようなそういうドラマじゃなくなってますもんね。
そうですね、
犯人が最後まで理解できなかったりとか平気でしちゃうようなドラマが確かに書かれてたなとは思うんですよ、この時期に、うん、まあ実際今そういうものも多かったりとかしますし、まあ、あとは、洋画とかね、アメリカのテレビドラマの影響とかもかなり入ってたりとかするなとは思いますけれども、
うん、ハニバルとかねすごくイメージしますよね、
うんうん、まあ、そういうのがこう、ね、国内に入ってきて、日本のドラマとしてオンエアされていたもの、そういうものも含めたものがこうどんどん、まあ、アニメの中にもあったりとかしましたけど、今回はどちらかといったら本当にドラマ、刑事ドラマを本当にアニメにした、
うん、なんかこうそういう刑事ものに高架機動隊的な SF 世界をガチャッとくっつけた感じの作品かなとは思いますね。
うん、広角とはまたやっぱり向きが全然違うじゃないですか。最初本当に広角プラスビバップみたいな、なんかいろんなものが混ざってんなっていう感じで見てたんですけど、そのごちゃ混ぜ感がどううまくこう合わさるのかな、逆に言えば各アイテムが個性を持ちすぎてて反発し合って崩れないのかっていう若干不安を私は感じてたんですよ、1話、うん、2話、3話と見ていくうちに。うん、ところが、まあ、ここまで来てみると、よく作られてる作品になってるなとこうアニメとしてね、うん、思ってますね。
悲しいファットマンさんからのコメントです。中毒性から禁制品となった酒を飲みながら非公認ロッカーの歌が聴きたいファットマンです。サイコパス窓まぎにシリーズ構成、脚本で参画した宇呂淵源による SS 設定がすごすぎます。シビラシステムが公認しないロッカーの歌なんか聞くやつはほとんど全てが潜在犯だと言い切りそうな抑圧ぶりは近頃なかったレベルの悪の帝国です。一番の推しは刑事ドラマで言えば山さん的なポジションの正岡のとっつぁんです。執行官の中では最も職務に馴染んでいるとっつぁんですが、クライマックスに向けてどのような刑事魂もしくは犯罪係数の高さを見せてくれるのか、 非常に楽しみです。はい、ありがとうございます。
酒がダメっていう時点でこう非常に悲しい世界なんですけど、嗜好品もダメなんかいみたいなね。
あ、お酒なければ酔って暴れたりとかはないですからね。
うん、あ、まあね、確かにね。あの、執行官になってしまえば OK なんでしょ。実際にこう正岡は飲んでますよね、酒ね。
いや、あれは火を吹くために使ってるだけかもしれない。
鴻上もタバコ吸ってますよね。タバコは大丈夫なのかな。
でもギターの弦には許可出なかったですよ。
そうですよね。いや、あれは別にほらまだ執行官じゃなかったからじゃない。
執行官になるとある程度許される特典
があるんだと思うんですよね。
危ないことをする代わりにちょっと緩めてくれるんじゃないですか。
そうですよね。
でもあれは潜在犯じゃなかったらお酒も飲んでいいってこと？なの？潜在犯だったからギターの弦ダメって言われただけじゃないの？
いや、そうです。あれはそうですよ。
執行官はみんな潜在犯だから。
うん、ああ、そっかそっか、そういうこと。
逆に監視がつくからセーフっていうことじゃない？
なかなかこう分かる、設定が分かってるような、分かってないようなっていう部分は確かにありますけれども。なんとなくこう、敗退とした世界観みたいなところ、まあ1話からそうだったんですけど、が出てますよね、全体的に、ね、作品の中でね。なんか雨が似合うって、雨と夜が似合うっていうのかな。
ね、
あと綺麗じゃない
ハイテクになってるはずなのにねって感じですけど、
ね、世界観的にはすごいハイテクの世界なのに小汚いじゃないですか、全体的に。
うん、あの裏路地に入って犯人追いかけたりとかね、
まあ、そこがあの作品のこう、ね、リアルさを出す部分だったりとかするのかなとは思うんですけれども、うん、
その一方であの常森さんの周りみたいなのはハイテクに溢れてるじゃないですか。
そうですね。うん、
友達とのあのティータイムであったりとかもそうですけど、はいはいはい、明るくてこう近未来的で管理されててっていう感じですよね。うん、
その生活が不自由ないっていうか、むしろ便利という感じが出てるよね。う
ん、いいじゃんって思ったりするところもあるからね。
私常森さんの家にいるクラゲすげえ欲しいもん。あれ可愛いじゃん。
ね、いつも自分のこう好きな見た目のキャラクターとお話できるっていうね。
だからそういうこうなんていうの、生活レベルの差みたいなものっていうのをこううまく描き出してるようなっていう感じはありますよね。ただ全体的にイメージがすごい暗い感じがしてきてるので、暗い印象ばっかりが残ってるんだけども、こう改めて見直すときちんと描かれている部分なんですよね。でも逆に言えば本当に表と裏が特に裏の方からスタートしているもんだから、この世界がなんていうのかな、
なんていうかあれですよね、あのこの世界に愛されてればこれだけ恩恵が受けられるが、愛されてなければあれだけひどい目に遭うっていうことなんじゃないんですか。
シビラシステムに認められるかどうかっていうことになっていくわけですよね、結局ね。
管理社会だから、その管理から逸脱しなければすごくいい生活ができるっていうことだと思いますけど、
うん、まあよくある SF 設定ですよね。
うん
うん、なんだけれども、だからこそこれをどう見せていくかっていうのをすごくその制作人の手腕によるじゃないですか。
そうですよね。
うん、だからその辺をこうね、今のところはうまく成功しているのかなっていう感じを受けるんですけれども、まあ後の展開はね、先の楽しみかなっていう気がしますけれども、キャラクターの話いきましょうか。ハットマンさんは山さん的ポジションの正岡。
あ、やっぱり
私も個人的には正岡さんが生きるのか死ぬのかっていうのが気になってしょうがない。個人的にはもちろん死んでほしくないんですけど、なんかすごくフラグが立ってんじゃないかっていう気がして。
いやー、まあでも執行官の誰かは死んでしまうんじゃないかということは思わずにはいられないですよね。
うん、
今回、多分11話が折り返し地点だったと思うんですよ。
そうですね。
うん、でこの11話まで来て、もうこの中で死ぬんじゃないかと思ってたわけ、誰か。このメインの執行官が。いや、場合によってはこれもう、もしかしたらあのギノザが死んでもおかしくないかもって思ってた感じが。
あ、危なそうでしたもんね。
危なそうだったでしょ。うん、あのなんか管 監視官でも一応あのまとめてる立ち位置にいながらもすごい不安定じゃないですか彼。
ちょっとあの彼の出自のせいもありますけど空回り気味でしたからね。
そうなんですよね。よっぽどこの鴻上の方がしっかり行動してるような、まあね、走りすぎの部分はあるとはいえですよ。まあさすが元エリート監視官ですからね。まあその相棒だった義の座なわけで、こうなんかすごくなんていうのかな、まあやりづらい感じのキャラクターかなっていう気はするんですけど。
いやーでも彼は頑張ってますよっていう雰囲気もちゃんと出てるから私はすごい好きなんですよね。
あ、なるほどね。
いや彼もエリートなんですよ。元はすごい優秀なんです、
うん、
なんで私がフォローするんだろうって感じなるんだけど、
うん、いやまあ完璧である必要はないんだよね、うん、作品の中でみんなが完璧だったら面白くなくない、うん、ないので、そういう意味でいいこう立ち位置にいるなとは思いますよね、う
ん、あのまああの人間らしさがあるから、うん、彼はなんていうんですか、犯罪係数上がらずに済んでるところもあるんじゃないかな、まあ、結局は人間臭い人だよねっていうふうに思いますけどね、うん、
いや逆に人間臭かったら上がっちゃうんじゃないのっていう気も、
あ人に影響されたりとか、
まあ、その辺はあのドミネーターの話になってくると思うので、まあ、その後ほどしましょうかね、うんうん、
はい、
他のキャラクターとしては、まあ、一応本当はヒロインになると思いますけれども、主人公、常森茜監視官、
私結構常森好きですね。
お地味ですよね。
確かに地味ですけども
花澤さんですけれども、この非常に今回の常森は地味だなと思いながら、ヒロインらしさがないよねって思いながら、
なんかある意味普通の子っていう描き方をしてますよね、うん、
あえてですね、
うん、流されやすい若者ですけどもね彼女も、うん、あのかがり君と話をしてる時の普通な感じがあんまりアニメ的なキャラクターじゃなくてちょっと珍しいなと思ったりしました、
ね、ドラマだったら納得するんですよ、うん、そんな感じですよね本当に、ね、
あんなフランクな会話はあんまりこうアニメでは見ないぞと思いながら、彼氏彼女でもないのにと思って、
ネット上で人生相談してるあたりも可愛いよね
可愛い、
名前レモネードキャンディーだしね、
いかにもだよね。だからその辺は本当に、うん、ね、大学出たてみたいな感じですよね。でも、うん、まあ、20歳ですけど学校出てすぐみたいな感じなわけなので、その感性っていうのはうまく生かされてるのかなっていう気はしますね。
なんかこのシビラ監視下の世界ですごくなんかこうその恩恵に預かりながらすくすく育った人なんだろうなっていう感じで、序盤は明るく明るく見てましたけど、
うん、まあ、折り返し地点、それがね、
した頃には、
彼女がどう、まあ、最初はさ普通に成長譚なのかなって思ってたんですけど、まあ、そんなわけないと思いながらも、こう成長譚になる感じだったわのかなと思ってたら、いやまあ成長とか言う前に一気に突き落としやがったなって感じはありますねしかもそれでちゃんとストーリーを進めました、ね、
うん
うん、そして同じく執行官かがり修正、さっき話題も出ましたけれども、
かがり君もまた結構好きですね。
かがり君はなぜ石田なんでしょうねいやまあいい役ですよこれ。石田さんの声あっての感じはありますけど、まあ、ちょっとこう作品の中では違和感がある明るいキャラクターっていうのかな、うん
うん、なんかたとえですよ、あくまでたとえですけど、ここに下野さんが来てしまったらただのなんていうんですか、ヘタレキャラになってしまうところがちょっと謎めいた感じになってるから、
うん、うん、確かにこう CV 石田明であることによって若干影の部分ができてるのがいいなっていう気がする、う
ん、彼もちゃんと潜在犯なんだよねっていうふうに思うところありますね。
あかねちゃんに突っかかった時とかも、あ、内面ではこういうこと考えてる人なんだなっていうのがちょっと垣間見えて面白いなと思ったな。
うん、でもこうかがり君自体は5歳の時にサイコパス判定で社会から弾かれてるっていうね。
生え抜きの弾かれ者です
あ、さすが石田さんは違うな。
でもあれでしょ、ご本人は絶対に引っかからない自信がありますって言ってるんでしょ。
そうそうそうそう、そこ。
ね、公式のホームページによれば、
公式の6話のところに、
はい、
ストーリー6話のところぜひ見てみてください。私笑っちゃいました
まあ本当に石田さんなら引っかからないような気がしちゃうっていうところがやばいですそしてもう一人、国塚弥生。
今回なんと過去が描かれてしまいました
。第12話で、過去が描かれて、こんな子だったのっていう感じが。これ一人ずつ行くのかな、まさかね、でも一人ずつキャラを掘り下げるにしてはやっとここで国塚かっていう気がするんですよね、
うんうんうん、割と序盤は鴻上常森、あとは、牧島さんの3人がメインだったような気がして、
そうなんですよ。だからその正岡さんと係については、うん、まあそれは国塚に弥生に関してもそうなんですけど、そこまでこう中にいるメンバーの一人っていう印象で、まあ確かに今ここの中でこの誰かが死んだとしても印象は薄いよね。
うん、思い入れがちょっと足りないかなっていう気はしますよね。そうなんだよね。うん、
もっと意味合い的にいくと、もっともっとこう親しみを持たせたところで行かせないと意味はないんだろうなって、無駄なこう死になっちゃうかなっていう感じは受けるんで、うん、ってことは逆にこれからか。
リナがまた出てくるのかなっていうのは気になるんですけど、弥生と一緒に、一緒にっていうか別のバンドですけど音楽活動してた、
うん、あ、どうなんでしょうね。出てくる可能性、ね、あれは今回は過去話でしたから出てくる可能性はあるんじゃないんですか。
なんか、うん、やり方はさておき、彼女たちが言ってることもまあそんなに間違ってないのかしら。
間違ってないですから。うん、結局はあの世界観の中でね、あのシビラシステムの中で生きていくのには NG ではあるけれども、人間らしい生活をしていく部分に関しては全然問題はなかったんじゃないのかっていうことなので、うんうん、ね、反社会的になってしまったのはあの世界観の問題じゃないかっていう、うん、間違ってるのは世界の方ですよ、
うん、そういう気持ちにすらなっちゃいましたね。
いう感じだから本当にこのうまいところはどっちが正しいんだっていう意味で、うん、確実にこのシステムが正しくないんじゃないっていう気分にどうしても見てる方もなっていくところですよね、
うんう
ん、まあ、それは最初からそうかもしれないけど、まあ、それをどうその世界の中を変えていくのか変えていかないのかみたいな、まあ、話になるのかな、ちょっと分かんないですけれども、
普通だったらあのどっちかっていうと彼女たちの立場になって、あのこのこんなシステムはおかしいからぶっ潰そうぜ、追うっていうのが主人公側の、
そうなんですよ本来、
ね、イメージですけどね。
そうなんですよ、うん、どこまで行くのかな、まあその話はエンディングの方かなと思いますんで、まあ置いといたとして、はい、一応今のがこう執行官ですね、あと
監視官、
あ、執行官と監視官ですね。あともう一人いますよね、分析室にあのエロいのが
原野森さんが
空の森、シオン、沢城さんが、藤子みたいな感じでやってるんですけど、あの人はレズですね。
でしょうね。
弥生とできてますよね今ね。
狙われてはいるでしょうね弥生さんね。
なん、いや、やできてるでしょあの二人。
できてんのかな。弥生さんね、うん、ほらあの昔も女の子がちょっと好きそうだったし。
そうだったんですよね確かにね。いやー。ちょっとびっくりなキャラクターかなっていう。でもあの人も分かんないよね。最後に裏切ってもおかしくなさそうな、なんかそんな感じじゃないですか。
もうちょっとこう彼女周りのエピソードが見えないとどういう人なのかが判別つかないかなとは思いますけど。
いよいよね、こう執行官の方の話も出てきたことですし、よりねキャラの掘り下げが進むといいなと思いますね。
たぬきさんからのコメントです。個人的に気になっているのはホログラムシステムです。下着姿からボタン一つで制服に着替える描写から、制服姿で真面目に仕事に取り組んでいるけれど制服はホログラムで実際に着ているのは下着だけなのでしょうか。ホログラムシステムが何かの拍子でダウンすると全員下着姿になるのでしょうか。他にもホログラムで寒くないのかと、その辺がすごく気になっています。続きまして、SAL さんからのコメントです。ドミネーターの視覚インターフェースやサイボーグ、マスコットキャラが随所に登場するなど、広角や踊る大捜査線を思わせる要素もありますが、ほんの小道具程度で、むしろ電脳化やサイボーグ化が進んでいないため、広角のように直接視覚に干渉できない分、ホログラムが発達しているところに注目しました。 空間や物質に投影することで部屋の内装や服装まで瞬時に変えられる世界。そのため位置情報がずれるとノイズが走るとか、スプリンクラーを起動することでホログラムの干渉をキャンセルしたりといった舞台装置も面白いと思いました。変装すると声まで変わるなどシステムも気になります。死んでいく人たちももったいないなぁと思わせる魅力的な人物であるのも見逃せません。坂本真綾さんの殺人犯役も珍しくて、でも盗作的で良かったなとか、個人的には榊原さん扮する上司は出番はもうないのかなとか期待しています。はい、ありがとうございます。
いや、今回あのホログラムシステムに対するコメントは実は結構今回読ませていただいた方以外からも来てましてみんなやっぱり気になるんでしょうね、うん、
そうでしょうね。あれは、う
ん、あのちょっとさ、やっぱり広角っぽいものを想像して見た人からすると、そのなんていうのかな、あのドミネーターの銃ですよね、
うん、
あの銃みたいな SF 的な設定の部分を除くと、そこまでこう近未来的なシステムってあんまり多くないじゃないですか、この作品の中では。
まあ、あのドミネーターとあのロボット系のもの以外は割と現実的というか、うんうん、
ですよね。
ビルとか服装とかもね。
そう、その中であえてこのホログラムシステムに関してだけはすごく進んでる印象が受けますよね。
うん、
うん、未来的、近未来的っていうの。
いや、便利ですよね、あれ。あの買い物に着ていく服がないっていう事態だけは全て避けられるわけですから、
うん、そうですよね。デートすぐ行けるからね、着替えてね、
うん、
洋服あれ楽ですよね。だから仕事終わった後にすぐポーンと入れ替えとかできるわけでしょ。
そうですよね、うん、あの要はホログラムスーツ、ホロスーツみたいなのを着てて、それに投影させてるようなので、
うん、イメージ的にやっぱりこうそのいわゆるネットのアバターみたいなノリなのかな。いくらでも入れ替えが可能みたいないうところでいくとね、
うん
うん、でこの皆さんが疑問に思っているあのホログラムは下着なのでしょう、下着だけなのでしょうかとか、こう
下着の上にホロスーツを着てそれに投影させてるって感じじゃないんですかね。でも風呂入ってたような気もするけど、一応公式のホームページによればホロスーツに投影させてるって感じじゃないですか、あれ。
ああ、そういうことなんですね。これでも気になりますよね、すごく。便利だけど、要するに見えるあのホログラムがなくなった時にどういう風になるのか、みんなこう疑問を持ってるみたいなんで、
みんなもじもじくんみたいになるんじゃないんですか。
あ、
全身タイツ的な。
あれの不思議なところはさ、ほらまだ頭とかさ、こう体はいいよね、洋服ウェアに変わる部分は。例えばでも多分あれってアクセサリーから何から全部投影できるんでしょう、どうせ、
うん、
帽子とかさそれしたら本当にもじもじくんみたいな格好してなきゃダメじゃない。
そうか、選べるんですかね、こう。だってあのなんか、ね、殺されちゃったお友達とか、うん、下着とか普通に脱いでたじゃないですか。
そうなんですよ、
ね、
ああいう時はこう着てるバージョンもできるしみたいなことなんですかね。
いや、衣類としては存在するんじゃないの。
あ、
だから彼女はホロスーツを着込んでなかったじゃないかな。
要はホロスーツを脱がされちゃった状態ですか、あれって。
いや、あれは彼女の場合は普通に服を着てたんじゃないの。
なのかな、
うん
うん、とか例えばそのホロスーツを着れるのが例えばこうお金持ってる人とか、
ああ
いいとこのお嬢ちゃんだったりとか、まあ、実際彼女はある程度いいとこのお嬢ちゃんっぽいでしょ、感覚感じ的に育ち良さそうでしょ、
う
ん、とかなんかそういうのもあったりとかするのかなと。あとそういうの好むか好まないかと。
あ、うん、あのハイテク機器大好きっ子だなのかアナログ派なのかみたいな違いだったりするんです
ね。洋服は普通に洋服としてきちんと着たい人だっていると思うんですよね、もちろんね、生地として持ちたい、うん、
あ、気持ち悪いからとかあるかもしれないですね、感覚的に、う
ん、実際ほら着てるわけじゃないわけじゃない、あくまでも着てるのはホロスーツであって表に見せている感じが見えるものが他人から見えるものが変わってるだけに過ぎないわけですからね。 そう考えると。
アクシデントとかあったら見た目が大変なことになりそうですもんね。雨降られたとか。
まあみんなが同じような状況にはなるでしょうけどね。いやでもこうなんていうのあれで変装ができたりとかするっていうのはすごく便利だったりもする反面、果たしてその相手が本当にその人物なのかっていうのが全くわからないっていうのはちょっと怖い世界ですよね。
そうですよね。なんかあのおっさんが女子校に侵入しても誰も驚かないって気づかない、うん、怖いですよねあれ。
ですね。さあ、ということでここで犯人役のお話になりますか。
おお。
まあ、まずね、こう一番こう問題の人は後に置いといて、やっぱりこう話的にやっぱり一番盛り上がったっていうのは第6話ですか。
横領理香子さんですね。
横領理香子。
いやー、あの事件は怖かったですね。なんかうろぶちさん節というんですかね、私どうしても窓まぎの印象が強かったので、ああいう美しい芸術品と死体がこう結びつくみたいなのは、
うん、あのゲーム屋さんだっ、うん、で脚本よく書いてた時のノリかなっていう気はするかな、ああいうの。
まあね、ホラーですよね、スプラッタというのか、
うんうん、
みたいな感じで、またそれにこう坂本真綾さんが声を当ててるっていうのがですね、非常に美しい上に美しいじゃないですか。
そうですね、
うん、美しいかけ2ぐらいな感じで、もう非常にこうなんていうの、百合の園みたいな感じのあの世界観でも、しかもねこれ6話から8話までこの話になってるんですよね。2話ぐらいで終わるのかなって思ってたんですけど、でこのまま彼女は出続けるのかと私は思ってました。その出たり消えたりしながらも、最終話まで重要キャラクターで行くのかなって思っていたら、まさか8話でね、
撃たれるとは、そこもまたらしいといえばね、
撃たれるというか撃たれただけじゃ多分ないわけでしょあれは、映像としては流れませんでしたけど、
私としてはあのもうちょっと序盤の方に出てきたタリスマンの事件の方の、まあ、殺し方っていうとなんですけど、あれの方がうってきて、
あの細切れにして風呂に流す的な、
お風呂から断片出てくるみたいな立ちコマみたいなのがこうニュッと撮ってるじゃないの、あれを肉の断片みたいな。
でもそれに関しては現実にあった事件から話引っ張ってきてますよね、うんうん、まあ、でなんか妙なリアル感があって怖いっていう感じですよね、うん、どうやってじゃあ死体を隠すかっていう部分ですからね、
うん
うん、いや殺しあれは結局ミキサーにかけてるのが怖いんだよ
ね、うん、ちょこっとずつ細切れにしてとか考えるともう怖い、うん、でもなんかその裏側でタリスマンしかり、スプーキーブーギーしかり、キャラクターが可愛いっていうのは思ってて、私あの敵キャラというかすごく好きだったんですよ、あの回のキャラクターのデザインは、
うん、
いやーあれのね、なんていうの、ギャップがまた怖いわ。
でもっと怖いのはさ、中入ってる人がある日突然変わってても気がつかないって怖くない、あれ。
あれは結局ね、まあ今のある種ネット社会に対する、うん、まあ風刺ではないとは思うんですけど、の怖さみたいなものを表してますよね。
そうですね。
SF で、しかも近未来設定にしているけれども、ある部分、こう、今の世界のお話にもつながる部分があるっていうような、の怖さがあったりとかしましたね。
うん、職場いじめの上に、ついに殺人に走るとかも、うん、うわーって感じしましたね。
そう。多分そういう、こう、ね、あの、すごい、自分たちから離れた世界の話じゃない地道な部分というのはいかにも刑事ドラマっぽいっていうところはあるのかもしれないと思いますよね、そう考えるとね、
うん、続きまして、水玉ハリアーさん、ありがとうございます。シビラに適性を判断されて仕事を選び、色相を監視されながら生きる社会、一見便利なようですが単に機械に飼いならされているようにしか見えません。そういえばガンダムシードディスティニーでデュランダル議長が推し進めようとしていたディスティニープランも遺伝子で役割を決める点などこれに近いものがありました。この世界ではドミネーターが精神状態を犯罪係数として計測し、一定の値を超えると潜在犯、
あるいは犯罪者として処分してしまいますが、その判断はとても刹那的で、第1話では被害者が見せたように恐怖体験による一時的な感情でも前後の脈絡など一切お構いなしで抹消しようとします。本来なら執行官がそれを補完する形で人間としての判断をそこに入れなければいけないわけですが、彼らもまたシビュラの判断のままに動こうとする。非常に怖い社会ですが、現実の社会もだんだんこれに近づいているよとメッセージを送っているようにも感じました。そういう印象もあったため、茜は未来社会に対する現代人の感覚を持った人という感じがします。そのため本作では茜の持つ感覚が公安局のメンバーたちに影響を与えて、何かしらみんなを変えていく展開でいくのかと思っていました。茜に関われば何とやらで、2話以降の鴻上も彼女に影響されていく様子も感じられましたし、しかしそういう期待をさせておいて、まさか11話でこういうエンドに持ってくるとは。茜もサイコハザードを起こすのでしょうか。後半の展開が全く読めませんね、ということです。ありがとうございます。
ガンダムシードですか、ミキちゃん。
いや、私最初にこの世界観を見たときに思い出したんですよ、シードデスティニーを。
はい、そうか、俺はまだディスティニーを見てないからわからないんだね、これを言われてもね。
この時、あの前にシードの特集の時にこのことを言おうかどうしようかなと思ったんですけど、はい、これ言っちゃったらつまんないなと思ったらここで出てきちゃったと思って。
なるほど、ガンダムシードディスニーはこんな話なんですか。
こんなことを考えてた人が出てきたって感じかな。
なるほどね。
だから否定される側なんですよね、こういう比較的シビラシステムみたいのを実現 しようとした人を否定する側なので、うん、だからこっちはもう肯定されて始まってるから新しいなと思って、
うん、実施された状態でスタートだもんね、うん、
これ何が原因でこういうことがスタートしたんだろうね。そこってまだ語られてないよね。
とりあえずシビラっていうものが導入されたからこうなったっていうことなんじゃないですかね。ことですよね。
うん、ただその導入される、に至るまでの流れ、なぜこれが導入されたのかっていうこと自体は語られ、まあ、作品の中では語られてないよね。
なんかこうそんなに試行してから経ってないっていうのはわかるじゃないですか。まだこのシステムが動かなかった時代の人ってまだ生きてるじゃないですか、
うん、
横領陸子のお父さんとかの話は、
ね、はいはいはい、はい、だから実際これが導入されてまだそれほど経ってはいない、うん、まあ導入されて100年200年経ってるわけではないわけですよね。
シビラ始めるよ、
ギノザさんだってもともとお父さんが潜在犯になっていじめられた過去とか結構最近の話ってことですもんね。
ね、
大体この世界観設定自体でも2112年ですからね、まあ、一応今の世界の地続きの先にあるっていう設定でしょうから、うん、
はい、
何が起きて、こういうシステムが導入されたのかっていうのは非常に気になりますけども、描かれるのかな、ちょっと分かんないですね、まだ今の流れからいくとね、
はい、
だってほら強烈な悪が、こういうのってほらこのシステムを作ったやつが悪って言って叩きにみんなで倒しに行こうぜならわかるんだけど、今のところ彼らの敵は違いそうじゃない？
うん、なんかもう普通に政府が国民を全員ナンバーつけますよっていうのと同じようなノリで、今回からシビラ始めてみますよみたいな感じで始めたのかなって思ってたんですけどね。うん、シビラ始めましたみたいな感じで
爽やかに
爽やかに、それでみんな犯罪者かよ。
これでみんな楽に暮らせるし、仕事もみんなつけるようやったねみたいな感じで始まったのかなって思ったんですけどね、う
ん、ああそうですよね、こう無職がいないんでしたね。
今時そんな人いるんですかでしたからね。ひどい
ひどい
だからまあ、何にしても引きこもりのようにしてもアフィリエイトで食ってたりとかしますからね。まあそういうこうね、あの世界観、なぜこの世界観になったのかっていうのは非常に興味があるので、まあもしかしたら例えば小説とかスピンオフみたいな感じで描かれたりとかするのかなっていう気もしますけど、まあね、今のところこのマキシマとの戦いで最終回まで行くのかなっていう気がするので、
うん、
いや分かんないけどね、これどういう世界観ぶっ壊す可能性もないとは言えないですよね。ただね、
逆にこのシビラっていうものがある中でどうやって生きていくかっていう話になるのかなっていう気もしますし、どうなるのか全然読めません、
ね、読めませんね、これに関してはね、本当ね。
続きましてカメラスカルさん、ありがとうございます。11話、個人的にはあまりに衝撃的すぎて数日間自分の心が普及できませんでした。さすが深夜アニメという言い方もあると思いますが、この作品、猟奇的な殺し方やバラバラ、晒し者殺人など、ちょっとうろぶちさんやりすぎなんじゃないって思うところがあります。テーマは素晴らしいですが、内容的に正直、この作品見なければよかったと後悔しています。そもそも、人を裁くってどういうことなのでしょうか？なぜ人は人を裁くのでしょうか？悪いことをするから？秩序が崩れるから？同族を殺すから？主を滅ぼす危険があるから。この作品のテーマは人を裁くというところではないのかなって思いました。実は同じようなテーマで描かれている作品が同じ時期からもう一本始まっています。人が人を裁くのではなく機械で決定殺すようにしたのがサイコパス。主が滅ばないように法律を作って裁く基準、後ろ盾を作り化けネズミなどの動物に殺させるようにしたのが新世界より。秋から始まったこの2作品、表向きは違いますが根本的なテーマ、人を裁くということに関しては同じなのではないかなって思いました。共に非常に重いことをテーマにしている2作品、足を踏み入れてしまった以上最後までしっかり見届けたいと思います。続きましてベルクローさん、ありがとうございます。この物語では茜と牧島という一見正反対の2人がサイコパスが全く濁らないという同じテンプの才を持っています。そしてその才能を社会を守るために使うのか、社会の真実を暴くために使うのかという才能の使い方の違いが描かれていく物語なのだと思います。序盤に出てきた成し得る者が成すべきことを成すという言葉からさらに深みを増す物語構成がよくできており、毎週楽しみに視聴していますということです。ありがとうございます。
はい、ということで最後のコメントでしたけれども、この手のなんていうのかな、サイコホラーって言っていいんですかね、
はい、
に関してはやはり多少こう猟奇的な部分っていうのはどうしてもこれは必要かどうかって言われたら難しいところだとは思うんですけど、入ってくるもんだよね、どうしてもね、そういう作品っていうものが存在するっていうのは。
こう常森さんの、これから先のことを考えると必要な展開なのかなっていうふうには思いましたけどね。
特に11話に関してですね、私も基本的にあまりそのグロ描写とかいうのは好きじゃないんですよ、はっきり言って、だいぶ前にね、ある作品についていろいろ語ってたことがあったりとかしましたけれども、必要かどうかっていうところかなっていうのがやっぱりその映像としてと思うんですけどね。
娯楽としてというよりは話の流れ上必要であるからこうなったのかなっていう気はしますけどね、最新のと
かなっていうの、特に今回のあの事件があって常森がどう変わっていくのかっていうのと、シビラシステムで裁けない悪がある場合どう対処したらいいのか、執行官として、執行官管理官、要するに警察としてってことですよね。
なんか常森の日常の破壊っていうことではすごく機能してたと思うんですよ、展開として。あの女の子3人でご飯食べて時々愚痴聞いてもらったりとかっていうのもできないじゃないですか、2人残ってても1人死んじゃったら気まずくて、とても、しかも自分のせいかもってなったら、
自分のせいですよね、ある種ね、結局ね、彼女自体のせいではない、彼女が所属してる組織のせいでもありますよね、ある意味ね、
さっきこう執行官の誰かが死ぬんじゃないかっていう話してましたけど、友達が死んだことでだいぶ今後の意味合いというか方向性が思ってたのと変わりましたよね。
多分、自分の同僚が死ぬ場合はこうある種任務上のものじゃないですか、あくまでも、
はい、
それを任務上だとポンと投げれることはできないとは思いますけど、多分そこがあえてだから私の中では友達が死んだっていうのはびっくりだったんですよ、ね、
びっくりですよ、
そっちの方に行くんだって、そういう意味で結構攻めてくるなっていう気はしましたね、
言うなれば善良な市民が一人死んでしまったわけですよ、
しかも
警察組織のせいでね、
で助けられる可能性を持ちながら引き金も引けなかった、今のシステムではっていうことですからね、打てたのに打てなかったっ ていう。
ドミネーターに頼ったら相手としては無理だと。
で、まあ結局はここからスタートですよね。
そうですね。
まあそういう意味でこの、ね、この茜と牧島。
はい。牧島さんは、ドアタマにサイコパスの、精神病としてのサイコパスとこのタイトルの質のサイコパスの話したじゃないですか。はい、で、私、もともとその、精神病の方のサイコパスとか、頭にもいましたけど、結構興味があったので、この作品見始めた時に、ああ、全然違うサイコパスの意味で始めるんだなって思ってたら、この牧島さんってまさに、うん、サイコパスな人じゃないですか。はい、うん。あ、ここで出してきたかと思いましたし、
うん。
ね、引っかからないんですよね、ドミネーターで。
サイコパスが引っかからないんだったら、常森ももしかしたらそうなんじゃないのっていう気が私はするんですよね。うん、何があってもシビラが曇らない。
うん、まあそれは今のところ、ね、もしかしたらっていう想像でしかないですけど、うん、多分そうなんでしょうね。
うん、友達が死んで、じゃあこの後色相が曇るのか曇らないのかっていうのは結構大事なところだろうなっていう気がするんですよね。うん、
あの状況を見ると、うん、普通だったら曇ってもおかしくないわけで。でみんな曇ったから鴻上みたいになってるわけでしょ結局。
そうですよね。
鴻上が曇った理由だって結局自分の部下が笹山が殺されたことをきっかけに、
うん、
犯罪係数が上がってしまったおかげでエリート監視官だったのに執行官に落ちてしまったわけで、
なんかまあ錯乱状態になるとか、うん、そういうことですよね。でも11話の最後で私のせいでとは言いつつも、牧島は撃てませんでしたって言った彼女は、
まあ、ある種すごい、
相当ね、
うん、その強いというか、ドライというか、
うん。いや、このまま正義というか、まあ、警察組織、監査官としての彼女として行くのかなと思ったら、まさかの12話だったので
、
ちょっと早く常森さんがどうなるか知りたいですね。
うん、だから、その盛り上げ方としてやっぱここまで来てこの衝撃の折り返し地点、まさに本当に衝撃の折り返し地点で、しかもこの先のこのストーリーをどう展開していくのかっていう部分で非常にまあ衝撃だったけれども、ある種作品としては楽しみになる話数だったんじゃないのかなと。
うん、
うん、
1話の冒頭がやっぱりきっと最後のシーンっていうかこう、はい、ラストバトルのちょい前ぐらいなんだろうなっていう気がするので、うん、どうつながるんだろうなっていうのもすごく気になるところですね。
そうですね、まあ、結局鴻上対牧島だけで終わるものなのか、
うんうん、鴻上がドミネーターを引こうと思ったけど引けないみたいな描写あるじゃないですか、一話の冒頭に、機械相手だと本当はドミネーターって打てたじゃないですか。
うん、
っていうことは、あの機械がそのドミネーターが打てない相手だったのか、それとも鴻上さんの方があのドミネーターを打つ資格を失っているのかとか、いろいろ考えられるじゃないですか。
わかんないですよね、それはまだあのシーンは来てないわけだからね。
うんうん、牧島を倒せるのはこう実弾入りの銃で本当に殺す気で向かってくるやつしかできないんだよっていうことも言われてたじゃないですか。うん、でもやる気で言ったら執行官でもういられないんじゃないんですかね。
もちろんそうなるでしょうね。だからあの世界のその警察が結局ドミネーター使わない限り犯罪捜査に行けないんであればかなりきついですよね。
なんか実弾使えないの危なくないですか。
うん、いや危ない、まあ実弾弾だけじゃなく、じゃあ例えばナイフとか使っていいのかとかですよ。そういうところも結局わからないんですもんね。
もうだってあの世界生活にナイフいるかどうかも分かんないですよ。だって料理これ食べたいですって言ったら勝手に作ってくれるわけじゃないですか。包丁もいらないですよ。
っていうかまあそういうものは危険なものとして排除されてたりとかね。
可能性もある。
そういう可能性すらありますからね。うん、一応このそういう意味でこの世界がどうなっていく、まあ、話自体はこの世界観は実はシビラシステム自体がたとえ問題はある中で本当に終わっていくのか、そこまで切り込んでいくのか、なんか切り込んでいきそうな気もしないでもないけれども、でもそこまで話が広げてワンクールで終わるのかっていう不安はありますよね。 そういう意味では本当に彼女たちの物語で終わるのかもしれない。
そうですね、
まあ、そこは本当にこの後怒涛の展開が待っているのだろうかどうだろうかっていうところになってくると思うので、まあ、楽しみに待つしかないかなって感じですね。ということで今日の特集は
サイコパス特集でした。
そこアニでは番組での広告音声 CM を募集しています。ブラウザからの再生とポッドキャスト形式でのダウンロード配信に対応、地域にとらわれず幅広い年齢層にお届けします。詳しくはそこアニ .com まで。
そこアニ、
ということでお送りしてまいりましたそこアニです。
はい、
いや、新年らしい何かこう特集をしたいなと、
はい、
特集、
うん、と思いまして、来週の特集はこれに決まりました。
機動戦士ガンダム劇場版3部作です。
いや、なぜ今この特集かと、お思いでしょうが、まあね、ユニコーンのエピソード6がもうすぐね、まあもうすぐって言っても3月ですけど、で、08正体のブルーレイが出るとかね、こういろいろいわゆるこう UC 世代の作品がまたこう改めて表に出てるじゃないですか。
はい、
うん、でですよ、うちのスタッフの若手どもは、
はい、すいません
この一応はこの古典というか、まあ見てても見てるべきはずの作品、初代のガンダムを見ていないと、
はい、
まあ、シードとかから入ってたりとかするからね、うん、ということなんで、ここで初代ガンダムを見てもらおう。さすがにテレビは無理だと思うので、劇場版3部作、機動戦士ガンダム、2愛戦士編、3巡り合い空、このね3作品を見てもらってですね、シャアがどんなにかっこいいか、あれっていうのを学んでいただきたいと、これを機会に思います。ほ
う、なるほど。
ということで、来週の特集は、ということで来週の特集コメントをお待ちしております。コメントの宛先は
そこアニ .com まで、サイト内左上にある番組への投稿フォームから投稿お待ちしております。
はい、初心者の2人優しくしてあげてくださいはい、ということでまた来週お会いいたしましょう。お相手は私、くむと、
なせひとみと、
たまと、
田中美希でした。
そこにリスナーのサイコパス色相はパウダーブルー。健康な精神で素晴らしい一日を楽しんでね。厚生省からおすすめのそこに、来週も聞いてね。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りしました。